4章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ。御言葉なる主よ、あなたを愛します。御言葉を愛し感謝します。御言葉にすべてを頼ります。主にすべてを委ね感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
こうしてソロモン王は全イスラエルの王となった。彼の高官たちは次の通り、サドクの子アザルヤは祭司、シシャの子らエリホレフとアヒアは書記、アヒルデの子ヨシャパテは参議、エホヤダの子ベナヤは軍団長、サドクとエブヤタルは祭司、ナタンの子アザルヤは政務長官、ナタンの子ザブデは祭司で王の友、アヒシャルは宮内長官、アブダの子アドニラムは役務長官。ソロモンはイスラエルの全土に12人の守護を置いた。彼らは王とその一族に食料を納めていた。すなわち1年に1ヶ月間おのおの食料を納めていた。
ソロモンがいろんな長官とか重要なポストを全部任命して、この、イスラエル全土12人の州に、こう置いて、それで食事をね、こう12の首相が交代交代しながら宮殿に食事を提供するようにされたんですね。20節。
ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いして楽しんでいた。
神様の祝福ですね。ユダのイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなった。人口が減るのは祝福ではありません。今人口が減って、まだ結婚しても子供が産めない、そのようなことはね、良くないんです。海辺の砂のように多くなった。それで彼らは飲み食いをし楽しんでいった。本当に平和というものを見ることができるんですね。21節。
ソロモンは大河からペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間、貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた。
じゃあこの王国、あの周りの国々がね、ソロモンに貢ぎを納める。どうしてでしょう。これは一千回のね、池に主を求める、主を愛する、主に近づく。私たちの主は私人格ですからね。私たちが人格を持っている、私たちに願っておられるのは近づくことよ、近づくこと。主に近づくと主がいろんな知恵と力を与えてくださるんです。それで、権威と力が現れ、周りの国の人々がみんな服従するんですね。だから神の国とその義を第一に求めること、主を第一にすること、主に近くに歩むこと、主との関係です。関係、ソロモンのこの祝福というものはそうでしたね。それで知恵が主から与えられている。このことは初期このようにね、ソロモンが主を近づき、主と深く関係を持つ、そのことで このような祝福があったんです。その後でね、こう空城に、空城祖愛に行って、どれぐらいこの国が、まあ難しくなるか、それと国が真っ二つになるね、このようなことを私たちが今列王記で見ることができる。だから主に近づく、主と深く交わりをし、主の声を聞き、主の御心を従っていく、これが祝福です。そうすると周りが全部秩序立ってますよ。これが最初神様がアダムとエヴァに与えられた祝福です。主との関係、そうすると動物も、まあ、植物も全部従ってよく全てが環境がなっていって、それがパラダイス、その喜び、エデンでしたね。じゃあここまでして、私たちが後でこのソロモンの人々がどのように崩れていくか、とにかく神様は私たち教会をね、まあ、神様を愛する者たちを目覚めるために、まあ、目覚めるということは何か、主に近づけ、主に近づく、主と一つになる、しかしそこから離れると社会が、まだ国が全体揺り動きます。混乱が来る、経済の混乱、もう地震、火山、もういろんなものが起こる。その理由は神の民を目覚めさせ、彼らを神様に近づくようにされるためですよ。それで救おうと定められた人々が早く主に立ち返るように、目的は一つよ、ね、戦海、戦闘の主への生贄に、それが全部よ、全部。このようにね、周りの国が全部貢ぎを納める国になった。アメリカがね、メイプラーを乗って信仰の自由のために行って、ね、最初教会を建てて、そのような首都の関係、首都の契約、それで今世界中の一番偉大な国、経済国になったんですけど、今教会がね、こう怠慢、まだね、こう信仰がね薄くなっている、その状況であるね。だからイスラエルを以前はとっても愛してたのに、今イスラエルを分割しようともするし、だから神様がアメリカをね真っ二つにすると、そのように言われますね。もしイスラエルが、このアメリカがね、まあ、この前9月ですね、国連でイスラエル分割論投票したりしたんですけどね、アメリカもそこに賛成票したんですよね。このようにすると神様がアメリカをね、今まで祝福した全てをね、ころっと変わる。経済がためになるし、貧しい人々がたくさん出てくる。だからソロモンが王ですね、あの国の代表が、このように主を求め、主を愛し、主に感謝し、主に 私に知恵をくださいというそのような謙遜スタンスを持っていたから、今こうあんなに頭痛ませるパレスチナとか周りの国がね全部見つけを収める素晴らしい平安が来たんですね。けどまあそれは後で。じゃあ26章に行きましょう。マタイ26章1節から見ましょう。
イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。さて、イエスがベタニアで大病人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。
今大祭司、民の長老たち、この者たちがイエスを騙して殺そうと、まあ杉越が2日残ってる、ね、その杉越の祭りの時、イエス様が杉越の子羊として十字架につけられるんですこのように、民の代表たちがね、イエス様を十字架に殺し、その相談をする。結局彼らが全世界に散らされ、まあ2000年間ね国を失っている、その状況になったのがこの民の長老たち、代表者たちの問題よね。だから本当に代表者たちのことがとても重要です、だから私たちは上に立つ人たちのために祈らなければならない。それで、イエス様がいつも愛して寝泊まりされたところがベタニアのシモンの家ですね。マリア、マルダ、またナザロ、このシモンの家、また別ですね。だからイエス様は貧しい人々の家でよく寝ておられましたね。それで一人の女が大変高価な香油を持っていた。これはナザロの家族ですね。ナザロの家族、それマリアですね。マリアはいつもイエス様に近づきました。イエス様の話をいつも聞きました。イエス様を愛しました、この関係ですよ、関係、イエス様との関係、よく聞くタイプです。マルダは体の奉仕を していたんですね。自分の妹があんなに仕事はしないで、いつもイエス様のそばで御言葉をいつも上が空いて聞くんです。結局このマリアがね、イエス様に油を注ぐんですよ。イエスキリストでしょ。このマリアから油が注がれる。イエス様がキリストとして十字架につけられるその力、油がこの女性によって注がれている。本当にすごいことですね。8節。
弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら 高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。
うん、私に対して立派なことをして、油が注いだ、ね、イエスキリスト油注ぐ、ね、イエス様はキリストです。メシアです。メシア油注ぐ、その意味はね、だから本当にこの主を近づく、主を愛する人として油が注がれている、これは立派なことだと主が言われますね。まあ、弟子たちはその油のお金を計算している。これはまあイスカレとユダとその周りの人たち。注意せず、
貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません、
うん、貧しい人たちに施しをしたいと思うならいくらでもチャンスがある。しかしイエス様はオンリーワン、一回です。このもう十字架は一回ですからね、このイエス様のためにこの油注ぐこのタイミング、これ絶好のタイミングよね、これは御霊の感動よ、感動。この女性は12節、
この女がこの香油を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです、
このように十字架のためだ、ね、十字架のため、私の死のためだ、この素晴らしいこと、全人類のために生贄になって十字架につけられ死なる、そのために、油が注がれている。その油の力によってイエス様は十字架にかかりました。13節、
誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょう、
だから私たちはこの人マリアのことを記念として今も見てるし、いや、全人類の救いの生贄に油を注いだこの女性、だからマリアはいつも主に近づきました、主を近くにした、主と愛し合った、これが重要よね。私たちも主と関係が、ね、だから宗教的にただ形式的じゃなくて主を本当に近づく、近づこう、主の元に近づこう、このマリアの行動がね、このように現れました。だからマリアはイエス様が十字架にかかること、よみがえること、また三日目によみがえること、全部聞いて心の中でしっかりそれを止めてましたね。そのイエスを愛していた、私たちのために神様がこの方を送って、この方が十字架にかかることで私たちの全人類の罪のために十字架にかかって死なれ、それで三日目によみがえるということを聞いて、他の人たちはね、弟子たちはそれをもう軽々く聞いたね。ペテロはもう聞いてそれを止めようともして、下がれサタンと言われたりね。しかしこの女性は心にしっかりこうイエス様の言葉を信じて刻んでいた。それで2日残ってる、今だ、今 私の全部を捧げる。この女性を結婚のために貯めたものだと言うんですね。まあ別の場所には300デナリだと言って、300万円以上のことでしょうね。じゃあだから私たちがイエス様にこう近づく、イエス様と関係を深くする、それが偉大なことをするんですよ。一回チャンスをこの女性に主が任せる。すごい。大祭司でもない、祭司たちでもない、律法学者でもない、宗教の人たちは関係がなかった。ただイエスを殺そうとしたけど、この女性はね、主の御言葉をちゃんと聞き、愛し、その方向に動いたね。じゃあ14節。
その時12弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った、
この銀貨30ということは、牛がある主人の奴隷を撃って殺した、その時の値段ですよ。その人、その相手の死も奴隷ですよね。奴隷が死んだ値段が金貨30円だから、イスカレットの目ではイエスを30で見た。牛で撃たれて死んだ、それ侮辱ですね。まあ大祭司たちも、そのように大祭司祭司たちがイエスをこのように見ていったんですよ。それで、この16、17、
その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。さて種なしパンの祝いの第一日に弟子たちがイエスのところに来ていった。杉越の食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。
じゃあこのように杉越の食事、これが聖餐式になるんですね。ご自分の十字架の体と血潮に対するこの終わりの聖餐式のことです。24節。
確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良いのです、良かったのです。
だからこれがね、全て予定した、予定だと言ってる人たち、そのカルバンとかこの前来てた教授のような発言は良くないよ。じゃあこのようなものを主が作ったか、予定したか、そうじゃない。私たちには全部自由意志があるよ。自由意志を使ってこのようにイエス、自分の先生、自分今まで導いた先生をね、裏切る。それも金貨30で。だから生まれなかった方がいいと言うんですよね。だからその責任は神様じゃないよ、自分よ、自分、この本人だ。だから今カルバンの予定論がどんなに間違ってるか、それよね。この一つの箇所でもう明らかよね。じゃあそしたらこのように生まれない方が良かった人を主が予定して生まれるようにしたか、そのようになるんでしょう。まあこのような本もたくさん出てるよ、この悪い神学者たちによって。まあイスカレとユダは犠牲者だとかね もう本当に彼らはご飯食べていつもこんなことばっかり研究して博士になる、大祭司、律法学者、そのような者たちと同じよ。じゃあ、28節進めようか。
これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、みなオリーブ山へ出かけていった、
じゃあこの賛美の歌、まあ、最後の決戦の場所ですね、ゴルゴダというところに行くために、このオリーブ山に出かけていった。賛美の歌、サタンと戦うのはね、賛美よ、賛美。イエス様はもうご自分がこう捕まえられて、この十字架刑になることを全部知ってるんですよ。32節。
しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます、
まだよみがえることを言われますね。33節。
するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません、
これが、私は、この、周りの人たちと違いますと自分を、過信するんですね、まあ、心のあれは私は絶対イエス様から離れたくないという思いですけど、周りの人たちと比べて言ってるんです。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。こんな自信、これがダメですよね、それがイエス様がね、34節。
イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います、
これが、私たちが持ってる力です。だから油注ぎなしには不可能よ。油注ぎが重要。油注ぎ、聖霊の油注ぎ、だから41節。
誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです、
誘惑に陥られない。誘惑があるのよね、恐れもあるし、まあ、キラキラする、この快楽もあるし、もういろいろな方法で誘惑がある。サタンの誘惑、だから誘惑に陥られないように目を覚まして、この聖書にね、いつも目を覚ましなさいということは祈りですよ。祈り、祈っていなさい。心が燃えても、ペテロがね、こう全部のものがあなたから離れても、私は決してつまずきません、離れません。心が燃えてますね。イエス様が目の前にコラムデオいらっしゃるから。それの時には雪があるけど、今イエス様が自分の思うと違う、捕まえてね、鞭打たれて侮辱されてる、その見てびっくりする、じゃあ私たちもね、この全て揺り動かされる、経済が揺り動かされ、地震が起こり、火山が、社会が大混乱になって、教会が本当に、その中で教会を、リバイバルさせるためにこう揺さぶること、その時私たちが つまずくんですね。それがないように、今私たちは平安な時代だからね、絶対私はもう行きます、みんながつまずいても私は行きますと言うことはできる、心が燃えてるから。けど祈らないと、まあ二十五章で油備えるということですね。油がある人と亡くなっていく人が違った。祈りというものは何か、関係を、関係、主との関係を近づくこと、深くすること。マリアのようにイエス様に近くに行く、それイエス様のことを聞く、イエス様との関係を深くすることが祈りよ。そこで私たちが主への愛がある、主への感謝がある、また主に全てを委ねる、委ねがある、信仰がある。これがこんな混乱な時、揺さぶられる時、イエス様が来られる時の前兆が現れる時、大患難の時、私たちがね、自分の信仰を守られていく、ね、聖霊によって守られていく。じゃあ祈りましょうね。まあ、この、まあ、ここをずっと読んでるとね、このペテロが、岩鳥が鳴いた時、74節見ようか。そしたら
すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。
これ本当にイエス様が言われた通りですね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。